ただいまから宣教台慰められよベツレヘムとして吉高かなお先生に牧師に宣教いただきます。
皆様おはようございます。Zoom の向こうの皆様もおはようございます。皆様と一緒に本当に素敵なクリスマスを過ごすことができました。ありがとうございました。救い主イエス様が生を受けるために選ばれた町ベツレヘム、ベツレヘムは本来祝福されるべき町でありました。にもかかわらず悲劇と嘆きに包まれた町になってしまいました。先生術の学者たちの訪問を受けてベツレヘムに新しい王が生まれるというミカの予言を知ってしまったヘロデ王がベツレヘムと周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにしたというんです。どれほどの泣き声叫び声がその地域に上がったことでしょうか。東方の学者たちが旅立ってきてヘロデの策謀から守られてイエス様にまみえ黄金乳香もつ薬を捧げたという美しい物語でクリスマスを閉じることが多いのでありますけれども、今日読んだような聖書の記述がクリスマスの報告に張り付いていることに私たちは目をつぶってはいけないのだろうと思います。エルサレムの主によるベツレヘムへの蹂躙、ベツレヘムの嘆き、それはまさしく今日もなお続いている現実なのであります。ベツレヘム、エルサレム、イスラエルを含む中東の歴史は昔も今も戦争と対立にあふれていて血に染まり抑圧と報復の連鎖、暴力の暗雲に覆われてきました。特に近代史において1948年に勃発した第一次中東戦争以降、多くのいやほとんどのパレスチナ人が難民となり、その地域ではさらに血生臭い戦争が紛争が繰り返されてきました。今年のポスター、私たちのクリスマスのポスターはしんどいポスターでしたよね。ちょっと暗かった。しかしもしかしたらそのしんどさ暗さに思いを惹かれてこの教会に来られた方もあったかもしれない。今年のクリスマスはベツレヘムの星は今も暗い夜にと題して、とりわけベツレヘムに眼差しを向けて歩んでまいりました。今日はそのベツレヘムシリーズの第4回となります。その際私たちはベツレヘムの星が瞬いていた暗い夜のことをとりも直さず私たちに引きつけたい、私たちがそれに引きつけられたいと思ったわけです。晴れない霧の夜のようなコロナ状況の中をもう2年も疲れを覚えながら歩んできた私たちの現実にベツレヘムの暗い夜を重ねて過ごしていきたいと、そういう意味合いを持って今年のタイトルをつけたわけですね。けれども今日は暗雲に閉ざされているまさしく今日のベツレヘムのことを心に留めたいと思います。ところで一旦聖書に戻りますけど、ヘロデのこの出来事、この事件、 を記すにあたって、著者マタイはエレミア書の予言を引き合いに出しています。ラマに響くラケルの激しい泣き声の予言です。この部分は少し説明が必要でしょうね。ラマというのはベツレヘム一帯の古代の呼び方です。古代の地名です。そしてこのベツレヘムとエルサレムの間にラケルの墓があります。ラケルというのはヤコブの愛した妻です。ヤコブは神様からイスラエルと名乗りなさいというふうに命名されて12人の子供を設けますね。その12人の子供がイスラエル12部族になっていく。つまりヤコブの妻のラケルというのはイスラエルの母というような意味合いで語られているわけですけど、そのイスラエルの母が激しく泣いている、慰めてもらうことを拒むほどに泣いている。なぜなら子供たちがもういないからだ、そう言うんです。これは預言者エレミアがバビロニア捕囚を預言して語った言葉なんですけど、マタイはあのイスラエル最大の危機バビロニア捕囚とヘロデ王による子供虐殺の悲しみとここに重ねたわけです。バビロニア捕囚に連れられていく、引き連れられていくときに、人々はこのラマの道を通ってバビロニアに連れて行かれたといいます。その時の絶望の嘆きとこの時のベツレヘムの親たちの嘆きとがこだましているわけです。そして私たちはこの嘆きのこだまが今日なおベツレヘムに響いていることを忘れてはいけないと思います。覚えたいと思います。ベツレヘムは現在パレスチナ自治区の中にあります。1993年のオスロ合意以降、ヨルダン西岸地帯とガザ地域にパレスチナ自治区が設けられました。しかしその後もイスラエルによる入植増加政策により自治区はじりじりと狭められ幾度となく、2年おきになされたイスラエル軍による激しい空爆軍事侵攻によって莫大な数の人々が犠牲となってきました。とりわけ6年前の夏ガザへの大規模な軍事侵攻の際には450人の子どもたちを含む2200人以上の人々が犠牲になって死にました。パレスチナ自治区はイスラエルによってコンクリートや鉄条網の壁で囲まれた冷たく閉じ込められた中にあります。というかそのように隔離をしています。狭められ点在させられた自治区の一つ一つが壁で囲まれて隔離されています。分離されています。今もエルサレムによるベツレヘムの蹂躙、エルサレムの威信による子どもたちの虐殺は引き起こされています。皆さんは今回の報道でイスラエルがコロナワクチンの接種率において世界のどの国よりも群を抜いて高く、また早く接種をしたということをご存知でしょう。けれども他方で壁の中に押し込まれていたいるパレスチナの人々にはワクチンはほとんど届けられず、イスラエルの人々のほとんどが2回目のワクチンを打ち終わったとき、パレスチナの住民は住民の 0.8% しか接種できていなかったのです。占領地域の住民への医療を供給するというのはジュネーブ条約で定められているんですけど、それは全く履行されず、 パレスチナの人々は今回のコロナの中でもないがしろにされ放置されていったのであります。その結果パレスチナではあっという間に医療崩壊が起こり、多くの患者がコロナによって亡くなりました。これもまた虐殺とは呼ばないにしても残酷な見殺しの出来事だったと思います。ヘロデ王の暴挙の本質は恐れでした。自分に代わって新しい王が生まれることへの恐怖でした。手にした権力の座を明け渡すことへの恐怖でした。そういえばかつてモーセが生まれたあの出来事の背景にエジプトのファラオによる男児虐殺がありました。あの出来事もファラオの恐怖が引き起こした出来事でした。そうです、暴力の正体は恐れなんです。そして暗闇の正体も恐怖なんです。今日ヘロデの暴力は巷に満ちています。不安が募り恐怖心が膨れ攻撃心が駆られて暴力を振るう、この社会でもそのような暗闇がたくさんの人々に襲いかかっています。特に子どもや女性たちがたやすく暴力にさらされていく、ヘロデたちがあっちにもこっちにもいる、身の回りにいる、会社にいる、そしてそんなヘロデたちの背後にローマ帝国といいましょうか、人をいじめに駆り立てる構造というようなものが横たわっている。それが民衆をがんじがらめにしている。で、一昨夜クリスマスイブ礼拝の後、毎週金曜日に開催されておりますミャンマーを覚える祈祷会に私は少し遅れてですけれども出席をいたしました。その祈祷会に北住祐樹さんが出席されておりました。ミャンマー軍によって一時インセイン刑務所に拘束されていた日本人ジャーナリストの北住さんです。彼はその後もずっと現地との連絡を絶やさずに今まで来られているのですけれども、一昨日の夜彼がこう言いました。今日の夕方、つまりクリスマスイブの夕方からミャンマー軍がカレン族を空爆している、たくさんの人々が住居を追われているという報告でした。今朝の新聞にその報道が出ておりました。ミャンマー無常のクリスマス、ね、私たちがおととい本当に豊かな礼拝をここで捧げていたあの時、カレン族はクリスチャンの民族ですけども、私たちが本当に温かく礼拝を捧げていたあの時、ミャンマーの多くのクリスチャンたちは爆撃にさらされていました。ミン・アウン・フラインの魂は恐怖に駆られているんでしょう。私たちはそれは悲しいことですけど、そのことは今年のクリスマスのもう一つの現実として記憶しておきたいと思います。 イエスが生まれた時の、イエス様が生まれた時の世の中の様子はそのまま私たちが生きるこの時代、この世の中の様子と重なっているんです。ヘロデの虐殺の時のベツレヘムの泣き声は今も今のベツレヘムとこだまし、そしてミャンマーの民衆の叫びとこだましているのです。こうした嘆きのこだまを私たちは聞き取り、嘆きを共にし、記憶し、祈っていくこと、私たち弱い民衆にできることはそれです。しかしこの共感と記憶と祈りが歴史の中で必ずや慰めを得させるということを私たち名もなき民衆は信じていきたいと思います。そしてもう一つの事実をも心に刻みたいと思います。イエス様の命はそのような嘆きとともに生を受け、その激しい悲しみを身に帯びながらイエス様は生かされていったということです。イエス様はそのような母の嘆き、父の悲しみ、子供たちの叫び、民の苦しみの中へと生きていくのです。会話受けから十字架へ、ラマの叫びから十字架へ、イエス・キリストの命はそこからそこへと通されていきます。ベツレヘム、今のベツレヘムはかつてないほどに人間に寄り添ってくれる天の光を必要としています。また今日至るところでヘロデたちになぶられているベツレヘムたちは光を求めています。慰めを求めています。慰められよベツレヘム。ベツレヘムの星は神がご自分の民と共に歩み、神が民の痛みを感じ、その叫びを聞き、憐れんでくださるという印です。ベツレヘムの星は今も暗い夜を照らしています。私たちが信仰を持って見上げるなら、神は私たちの心にベツレヘムの星を瞬かせてくださるでしょう。ですからこんな暗い夜ですけど生きていきましょう。立ち上がっていきましょう。一歩一歩踏みしめて旅をしましょう。今年1年、昨年に引き続くコロナ状況の中を神を礼拝しながら共に歩んでくることができて本当に感謝でした。皆様ありがとうございました。お互いに感謝し合いましょう。そして来年もどうぞよろしくお願いいたします。お祈りします。主よ、今痛みを覚えている多くのベツレヘムたちが慰められますように。主よ、恐怖に怯え暴力を振るう人々がどうか沈められますように。私たちの年末年始が平和を祈る日となりますように。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。